この朝は、このところから子羊によって解かれた6つの封印、子羊によって解かれた6つの封印という題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは巻物を開いて封印を解くのにふさわしい方という題で、御言葉に聞きました。栄光の主は、この後必ず起こることとして、まず天の天国ですね、天の光景とそこの御座についておられる方、これ父なる神様のことですが、この方への礼拝をヨハネに見せられたわけですが、その後ヨハネはこの父なる神様の右の手に巻物があるのを見たわけですね。で、その巻物を開いて封印を解くのにふさわしい方とは誰でしたか？ユダ族から出た獅子、勝利を得られたダビデの主イエス・キリストですね。ただ、そこでヨハネが見たイエス様のお姿とは、ほふられたと見える子羊でした。子羊。それは主が私たちのため、私たちの罪のためにほふられて、その血によって私たちをあがない、神のために王国とし、そして祭司としてくださったからですね。ですからイエス様が巻物を受け取られた時に、天ではこの子羊なるイエス様に対する礼拝が起こりました。その封印が解かれる前に、まずこのお方への礼拝が捧げられた。つまり4つの生き物、御使いたち、そして24人の長老たち、また数えきれないほどの多くの御使い、天使、そしてすべての創造物、被造物ですね、被造物が父なる神様と子羊とを礼拝したわけです。さて、今日の箇所から、いよいよその7つの封印が子羊イエス様によって解かれていきます。で、今読んで、いただいて、こう分かるように、この6章には全部ではないですね、第1から第6までの封印が記されています。で、第1から第4までの、その第4の封印は4つの生き物、これ今さっきも言いました、ミツカイですけれども、4つの生き物、またそれぞれ違った色の馬ですね、馬とそれに乗る者たちが登場してくるので、まあ、それらをこうある意味一つのセットと考えていいでしょうね。で、つまりこの観覧時代、やがて観覧時代が来ますが、観覧時代の前半の3年半に起こることと考えられています。そしてその後後半の3年半に起こること、つまり大観覧としてのさらに厳しい裁きがその後続いていくわけですね。早速1節からずっと見ていきたいと思います。1節2節のところ、また私は見た子羊が7つの封印の1つを解いた時、4つの生き物の1つが雷のような声で「来なさい」というのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていった。この4つの生き物とは御使いだと見ましたが、そのうちの1つが、裁きを思わせるような雷っていうのはね、いいイメージではないですよね。裁きを思わされるような、その雷のような声で「来なさい」とこういうのを聞いたわけですね、ヨハネは。すると白い馬が現れた。この白い馬とは勝利の象徴ですね、白い馬。それはローマ時代に勝利を収めたこの将軍ですね、凱旋将軍がこの捕虜を従わせて白馬に乗って行進したというところから来ています。で、その白い馬に乗っているものは弓を持っており、また冠が与えられて、で、この冠とは、王族のこの冠ではなくて、勝利者に与えられる冠ですね。王ではなくて勝利者の方の冠ですけど、その冠が与えられて、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていったということですが、皆さん、ここから何か悪い印象を受けられますか？ここから裁きが始まっているわけなんだけれども、そのまず第一の封印で、この白い馬とか、冠、勝利って聞くと、何かね、いいイメージですよね。ですが、そういったところから、これはキリストだと解釈する人もいます。 ところが主が登場するのはこの最初ではなくって最後ですね、19章あたりですね、最後です。またこの7つの封印は今も言いました神の裁きですから、この白い馬に乗っているものとは反キリストですね、反キリストもしくは彼が指揮するこの勢力だと思われますね、というのも彼はこの弓は持っていますが矢を持っていない。これは戦わずして勝利を得るということ、つまりイスラエルの民、イスラエルと平和条約を結ぶことが意図されているようです。ですから彼はキリストに似たものとして白馬に乗って冠をねあれして似たようなもの、悪魔もそうですよね、偽りの父なわけですが天使のように現れるってね、こう出てきます。今悪魔のことは言いましたが直接これはねそことリンクしてるわけではないんですが、でもキリストではなくてキリストに似たものですね、彼によって世界統一政府がもたらされる、世界統一政府がもたらされます。ただその平和は偽りであって長続きはしない。というのも次の第二の封印の裁きでその平和は取り去られるからですね。3節のところ、子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々がそれに互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。赤い色とは流血の血ですね、流血の象徴です。つまりここでは戦争によって流される血がこうイメージされていますね。この赤い馬に乗る者は人々が互いに殺し合うようになるために大きな剣が与えられて地上から平和を奪い取ることが許された。誰によって許されたんですか？主権者なる神様ですね。ですからそういったことが起こってもね、悪が勝利するとかじゃなくて、こういうこの戦いが起こる、戦争が起こる、そういう裁きの中でも主権者は神様ですね。悪魔ではない、人々ではない、神様ですね。反キリストはイスラエルと契約を結んだ時には平和と安全を約束しますけれども、それは嘘であり、その後戦争が起こるわけですね。5節、子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は、見た、見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一デナリ、大麦三マスも一デナリ、オリーブ油とブドウ酒に害を加えてはいけない。この黒とは嘆きと悲しみの象徴ですね、黒のヤギですかね、の、毛で、ね、荒布をこう作ったと言われますが、それは旧約聖書でね、ではその嘆きを意味するわけですよね。嘆き、悲しみをね。つまり戦争による、先ほどの戦争による飢饉がもたらす嘆きを意味しています。というのも戦争が起こると経済不況と食料不足がになるからですね。ここでは戦争による飢饉のせいで穀物の価格が異常に高騰した様子が記されています。このマスとは約1リットルの量ですね。1リットルデナリは、1デナリというのは労働者の日当ですが、普通は1デナルで、1デナリで小麦の8マス、8リットル、大麦だと24マスが買えました。ところがこの時にはその8分の1しか買えないというわけですね。もしかしたらそれ以上かもしれない。つまり1日働いても、大人が1日働いても 1人分 を得るのがやっとで、家族なんか到底養えないっていう、そういった状況になるわけです。ただそのように語った一つの声のようなもの がそのように語ったわけですが、それは同時に、オリーブとブドウ酒に害を加えてはいけないとも言いました。これは父なる神様の声と思われますが、ユダヤ人にとっては、イスラエルの民にとっては欠かせないこのオリーブ油とブドウ酒、これは飢饉においても保証されるといったことだと思われますね。7節のところ、子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た、身を青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にはハデスが付き従った。彼らに地上の四分の一を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。青ざめた馬とは、ここに記されているように死の象徴ですね、死。その後にはハデス、これは死者の行く場所ですが、ハデスが付き従った。ですから、この馬が出ていくところでは、多くの死者が出たということですね。皆さん、この第四の裁きによって、どのくらいの人が死ぬと言われていますか？今読んだところですが、地上の4分の1です。4分の1。まあ、今現在、まあ、数が調べても違ってきたりするんですが、調べ方によって。現在の世界人口は70数億人と言われますね。その数っていうところが、その差があるところですけれども、70億人以上いると言われますが、単純に計算すると、その4分の1ですから、17億人以上、少なくとも17億人以上の人が、これによって第四の封印が解かれた時に死ぬということです。何によってか。剣と飢饉と死病と地上の獣によって。つまり戦争が起こる飢饉によって多くの死者が出ますが、それだけの多くの数ですから、その死体は放置されますね。そこから疫病が広がるわけですけれども、その死体に野の獣が群がることで、その疫病がさらに広がっていく。実に神様の裁きの厳しさを表しています。続けて、第五の封印を見ますが、9節。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずのに人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。最初の4つの封印は地上における裁きでしたが、この第5の封印は天上の幻となっています。ちなみにヨハネは自分で巻物を読んでいるわけではないですね。それが解かれる、封印が解かれるたびに、こう幻のうちにこの神の裁きを目撃しているわけですが、ではこの第五の封印が解かれた時に何が起こったのか。ヨハネは神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にあるのを見た。これは旧約聖書の生贄を捧げる、その生贄の血がですね、祭壇のこの土台に注がれたことと関係していると思われますが、ですからこの殺された人々とは、第一から第四の封印の裁きの間に、イエス様を信じて殉教の死を遂げた信仰者のことですね。つまりこの時すでに教会は軽挙されています。この大観、その観難時代が始まる前に教会はもう引き上げられている。でも、残された人々の中で、この観難時代に救われる人々を指していると思われます。 皆さんもご存知のように世界の歴史を見ると実に多くの殉教者の血がこれまで流されてきました。それは今も変わらない。むしろこの20世紀、21世紀はもっと多くの血が流されている。まあ、ただそれが一般に報道されるかというと多くの場合には隠されているわけですけれども、でも聖書はこの観覧時代にも多くの終わりの日ですよ、観覧時代最後の7年間 にも多くの殉教者が出ることを伝えています。なぜならば悪魔と反キリストは自分に従わないものを迫害し殺すからですよね。もう今そういった動きがどんどん広がっています。一昔前じゃないですか、この大宣教、ね、フィラデルフィアの教会の時に見ましたけれども、あの時代においてはこの本当に宣教師たちが世界中に出ていったわけですけれども、その後国々が閉ざされて、今はどんどん、それが あらゆる 宗教であったり、このキリスト教をクリスチャンたちを迫害する力っていうのはどんどん増していますね。ですからこの期間にキリストを信じる者で、観覧時代ですから、その後に起こる観覧時代ですから、この期間にキリストを信じる人は命がけですよね。今でもそういった人たちは多くいるんだけれども、さらにこの封印が解かれて観覧時代が始まった後に救われる人々はまさに命がけ。実に多くの者が殉教の死を遂げることでしょう。ですから彼らは大声で叫んで主に言いました。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず血に住む者、これは彼らを殺した者たちですね、者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。でこの叫びに対する主の応答はこうですね。彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。白い衣とは義の象徴です。救いの象徴ですね。ただこの時彼らは栄光の体をまだ受けていません。この軽挙された教会は、栄光の体を受けていると思われますけれども、でもこの時は彼らはまだ栄光の体を受けていない。それは最後の時、つまり主の再臨の時、黙示録20章に記されていますが、その時なので、この時の彼らの状態はわからない。ですが彼らの魂がってありますね、魂が祭壇の下にあったと言われているのはそのためだと思います。いずれにしても主は彼らの血に対する復讐をこの時はまだ行われないわけですよね。でもそのあなた方と同じようにその殺されるはず、この主の言葉、この証のために殺されるはずの人々の数が満ちるまではまだ待っていなさい、休んでいなさいとおっしゃった。で、これは裁きが行われない、復讐がなされないんじゃなくて、ね、復讐を私のすることだっておっしゃる主は、その時、ご自身が定められた時まで待っておられる。そしてご自分に忠実なもの、死に至るまで忠実なものを主は救ってくださるけれども、でも最後まで主を拒み、その主の民を殺す、その人たちには必ず主は復讐を行われますね。12節、私は見た子羊が第6の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を落とすよう、振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。この第6の封印から再びこの場面が地上に戻りますね。地上に移ります。で、ここでは大きな地震が起こり、太陽が黒くなり、月が血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、すべての山や島が移されるといった、この神の裁きの御業ですね。技。戦争や飢饉っていうのはある意味人の罪の結果、その行いによって、 なわけですが、それとは比べられない破壊的な神の裁きがここに行われるわけです。ですからそれらを文字通りには解釈は無理だって、ね、比喩的に理解しようとする人々もいます。これはこういう意味じゃないかって。けれどもこれらは終末に関する予言の言葉と一致してますね。調和しています。つまり地震においては例えばマタイの24章の7節、これはまた後で見ますが、イエス様の言葉であったり、地震と太陽の暗転、これは旧約聖書のヨエル書の2章や2章の10節に書かれてあったり、また天が巻物のように巻かれることもイザヤ書の34章の4節に書かれてありますが、天地万物を作られた神様にはこれらのことはおできになる。ただ星が落ちるって言った時に、私たちが見ている星っていうのではないっていう解釈もありますね。それはその意味ではない言葉上の問題ですけれども、それをどう訳すかによってきますが、でもいずれにしてもポイントとしては、それらが起こることは決してこのお方にとっては不可能なことではない。無から有を作られたお方にはそのようになすことのできるわけですよね。そしてこれらは主を神の御子であるイエス様をキリストを受け入れない者への裁きですから、私たちはこのことをできる限り文字通りに受け止めるべきですね。これをこう解釈を入れて柔らかく小さなものというかね、そういうふうにもじゃなくて、まずそれでその通り理解できるものとか、メイクセンスするものはその通り受け止めるべきです。でもしそうでなければ、ここでのこの人々の応答、それらに対する応答も理解ができなくなる。15節17節のところ、地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちのうちに倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。この人々とは階層や地位、富や成功に関係なく、すべてイエス様をキリストと認めない人々のことですね。彼らは信仰者たちが語っていた神様の御怒りの大いなる日、この終わりの日、最後の審判その後ですが、この観難の日がやってきたのを知って裁きを逃れようとします。神様に悔い改めるんじゃなくて、そこから逃れようとする。そして岩や山に向かってこういうわけですよね。私たちのうちに倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれと。皆さんどうですか。文字通りその岩や山が岩がね、彼らの上に倒れかかったらどうですか。彼らはどうなりますか。即死ですよね。言うまでもない、彼らは即死です。でもそれほど御座にある方、父なる神様の御顔、本当にこの方に許されて愛される者にとっては、この御顔を仰ぐことっていうのは感謝のことですよね。その顔を 見ることができる。例えば王であったりね、その偉い人の前にね、こうひれ伏した時にこう顔を上げてね、そのまま見ることができないわけです。この世の人でもね、顔を上げてあるように、ですから本当にそこのリレーションシップが問われるんですが、そういった意味でこのお方を否定する者にとってはこの御顔を仰ぐことはできない。とても恐ろしいものなわけです。また子羊の怒りは恐ろしく、彼らは、この裁きですね、この怒り裁きよりも死ぬことを願うわけです。けれども死んだからといってその裁きから逃れることができるわけではない。この裁きは死後第二の死をもって、この永遠の地獄に至っていくわけですけれども、決してこの神の裁きから死んだら終わりということではない。逃れることはできません。皆さん、私たちはこのようにして、このような形で今日の箇所は終わりですね。今日の見るところは、このような形で、このようにして第1から第6までの封印について、それらがですね、一つ一つ子羊によって解かれるのを見てきたわけですが、今皆さん、あなたは何を思わされますか。このところを読んで、どのようなことを思わされているでしょうか。ちなみに これで裁きがほぼ終わったわけではありません。第7までの封印で、もう第6までもう一章の間にね、行ったのかってね、もうあと一つしか第7の封印が残ってるわけですけれども、あとそれだけかっていうとそうではない。まあそうなんだけれども、でっていうのはそこには7つのラッパの裁き、そして、さらに7つの鉢ですね、鉢、ボール、英語ではボールだったと思いますが、その鉢の裁きがあるからですね。ですから第7がもう、それこそ後半のもうクライマックスというか、その裁きのもう、厳しい裁きが行われていくわけですけれども、そういった意味で大患難と呼ばれるにふさわしいものが続いていくわけですが、すべてイエス様を救い主と認めないもの、主を信じない人はこの大その大患難に遭うわけで、遭います。で、あなたはそれを自分のことのよう、自分のことのように受け止めておられますか？教会は患難時代の前に軽挙されるから、まあ、これは自分には関係ないと考えて、いないでしょうか。まあ、そのようにね、信仰を持ってるんだけれども患難に遭うっていう、そういったことを言ってんじゃないですよ。でももう私は関係ない、ね、知ったこっちゃないと、自分はもうイエス様信じてるからもうそれでいいって、もうね、どうか人ごとのように、聞いていないかっていうことですね。いかがでしょう。教会の景況、また患難時代がいつ来るか、いつ起こるかは誰も知りませんけれども、このことが書かれてからすでに2000年近くが経っているわけですよね。でこの黙示録を書いたヨハネにしても、またパウロやペテロにしても、皆この終末の出来事を心に留めて、主から与えられたこの地上での命を、これはギフトですね、今日という日、だから私は時間を潰すとかっていう表現は使いたくない、もう本当に無駄にしているように思うので、そういった、まあ、一つの表現という意味は分かりますが、本当にそういった意味で無駄にしたくない、わけですけれども、地上での命を神の栄光のため、福音宣教のために彼らは用いた、使ったにもかかわらず、その時代から後の時代に生きる私たち信仰者がそのような緊張感を持たないとしたら、持たずして救われる前と何ら変わらない。あ、もう自分は救われるから大丈夫ね、まあ軽挙されるんだったらもうなおのことだって言って、自己中心の歩みをしているとするならば、その信仰には問題があると言わざるを得ない。なぜならば、聖書は、特にこの黙示録は、何のために書かれたか。私たちキリスト者、クリスチャンたちを、この日に、つまりキリストの再臨に備えさせるものだからですよね。ですから私たちはこの日、それまでに自分がこの肉体の死を持ってこの世を去るかもしれない。それは誰にもわからないですよ。でもその日から見て、今生かされている私は何をするべきか、どのような生き方をするべきか、それを主に問いながら主の愛と恵みに押し出されて生きるわけですけれども、そういった考えじゃなくて、それいつ来るかわからない。だから私はね、自分のしたいことをするっていうような生き方であると、その聖書の見方からするとずれてくるわけですよね。で今私たちはアドベント対抗節に今ありますけれども、それはカミングという意味ですね。アライバルとかカミングという意味です。私たちは何の到来を待っているのか。イエス様の降誕ですか。クリスマスはもちろんイエス様の誕生、降誕を喜び祝う、その意味はありますけれども、でも私たち信仰者はね、イエス様がまだ生まれてないかのように、もうそれともイエス様のね、ベイビーが生まれる時ってね、例えば写真を見てもね、ビデオを見ても、おーって言ってね、あーって懐かしいね、あーいいねって言って、そういうね、幸せな気持ちになるって、そういう、まあ、お母さん、産んだお母さんたちにはまた違うね、記憶が、思い出されるかもしれない。ないんだけれども、まあ、その何て言うんですかね、こう安心した感じとかね、そういったことに、思いを寄せる浸るため、ですか？違いますよね。私たちはこのイエス様の再臨を待ち望んでいる。なぜならばそれは彼に信頼するすべてのもの、私たちを含むすべてのものに、救いの完成をもたらすからです。 けれども今日見たように主の日はイエス様を罪と滅びからの救い主、いやこのお方は関係ない、イエス様の十字架なんで死んだかわからない、興味がない、私はそうやってしてもらう必要はない、なぜなら私はいい人だからって言っている人たちにとってはこの日は裁きと滅びの日になる。なぜならば救い主なしには、このお方のその仲介なしには、私たちは罪に、私たち自分の罪に対する神様の怒りに耐えられる人、そこから逃れる人は一人もいない。神様は私たちがした良いことに対してではなくて、私たちの犯したその罪に対する裁きを行われる。その時に罪人が自分で罪をあがなうことはできない。イエス様の救いが必要なのはそのためですよね。だから今の時、恵みの時、救いの日にイエス様を信じる必要がある。なぜならば神様はこのお方を私たちを救う者として、罪と滅びから救う者として使わせてくださったからです。ですからまた、まだ知らない、このイエス様を知らない人々にも福音を届ける必要がある。神様は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなくって、イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからですね。イエス様は私たち罪人を許して永遠の命を与えて、神の子供として永遠に生きてくださるために、全ての罪をご自分が代わりに負い、十字架にかかってその体はほふられ、裂かれて血を流して、その身代わりの死、贖いの死を遂げてくださいました。そして3日目によみがえられて今日も生きておられます。彼を信じる者は神の御怒りから必ず救われる。そのためにイエス様は来てくださったし、そのためにイエス様は今日も取りなしていてくださるし、そのためにイエス様はやがてこの世に戻ってきてくださるからです。今日はまあ時間の関係もあって内容については見れませんが、この主が週末の出来事について語られたことを最後に見て、このメッセージを終わりにしたいと思います。マタイによる福音書の24章、4節から14節と飛んで29節からのところを少しお読みします。これは前に出ませんが、聖書をお持ちの方はどうぞ開いて、見てください。マタイによる福音書の24章の4節からのところ、そこでイエスは彼らに答えて言われた。これらのことは今日のところとこう重なって語られていることですね。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、偽キリストですね、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しめに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって、多くの人々を惑わします。不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は、全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。29節。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。お祈りしましょう。